アコーラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。第41回輝けアコーの星の番組をお送りします。私はこの番組の MC、 アコーラジオのいろはです。ようやく寒かった冬が終わり、一雨ごとに暖かくなってまいりましたね。皆様お元気にお過ごしですか？この番組はアコーの街で輝いている人や団体をご紹介する番組です。各地で取り組みが行われている子ども食堂、アコーにも2つあります。以前もアコー子ども食堂をご紹介しました。今回は尾崎の不問寺で子ども食堂を行っている氏部さんをご紹介しましょう。アコーラジオのいちごさんがインタビューを行いました。ではその模様をお聞きください。
今日は赤穂市尾崎で不問寺子ども食堂を運営しておられます任意団体笑顔の氏部あかねさんにお話をお聞きいたします。こちらは天台宗のお寺で山の中腹に位置しています。この不問寺さんのお台所をお借りして子ども食堂の活動をされておられます代表の氏部さんです。まずは自己紹介からお願いいたします。
私、不問寺子ども食堂の代表をさせていただいております氏部あかねと申します。
いつからこのような子ども食堂さんの活動をされておられますか？
2017年、昨年の9月から活動を始めて、毎月第2、第4木曜日の午後5時から午後7時まで、日によって違いはありますが、主に地域の小学生を中心に子どもさんたちやそのお母さん、今は男性お一人だけでご飯を食べられておられる方や、少し離れた地域の幼稚園の子どもさんや、もっと小さなお子さんを連れたお母さんなど、いろいろな方が来てくださいます。子どもさんが100円、大人の方は300円をいただいております。
この活動を始められたきっかけを教えてください。
はい、きっかけなんですが、赤穂でも核家族化が進み、一人で晩ご飯を食べておられる環境の子どもさん、忙しくて働いておられるお母さんやお父さんたちが1週間に1日でも晩ご飯の支度を受けることで、時間の余裕や心のゆとりができます。何よりもお友達と一緒に食べることで、自分の好きなものだけを好きなだけ食べるではなくて、いろんな味を経験したり、残さず食べる意識ができたり、食育にもつながるなと思っております。そしてこれからはお年寄りの方たちだけの世帯の方もこちらに来ていただきまして、できるだけ温かい旬のものを食べていただくことや、子どもたちと食べることの楽しさや、世代を超えた触れ合いの場ができるような活動がしたいなというふうに思っております。
素敵ですね。それでは現在の支援の状態はどのようになっていますか？
はい、今現在は赤穂市と兵庫県から助成金をいただいております。それとは別にコープの西播磨さん、関西フードバンクさん、そして最近では県立赤穂高等学校の生徒さんから手作りのケーキの差し入れがあったりします。たまにデザートをと、先日はスタッフがお休みの日に可愛いアイシングクッキーを作って持ってきてくれました。なかなかデザートの部分まで手が回らないので、おやつやクッキーなどはとても嬉しい差し入れになっています。
子どもさんたちがなんだか喜ばれていたってお聞きしましたが。
そうですね、子どもたち大喜びで、どれを選ぶかというじゃいけん大会が毎回始まります。で、少しずつですが地域の方が気にかけてくださってます。で、こっそりお米とか旬のお野菜をお寺に持ってきてくださったりしていることにとっても感謝しております。で、赤穂市内にありますイーコレ雑貨さんとか、カモメ屋の赤穂本店さん、赤穂パンさんからのご好意で筋肉やパンやお野菜の提供があります。
旬の食べ物とかとっても新鮮でいいですよね。
そうですね、とってもありがたいですね。お野菜はやっぱり地のもの、地産地消ができたらなというふうに思っておりますので、地域の方々からのご支援はとっても嬉しく思っております。
あとお料理を作るって大変だと思うんですけれども、そのあたりはどうされておられるんですか？
そうですね、私一人では到底できることではなく、当日は同じ思いのボランティアスタッフが約10名ほど、自分のできる時間を選んで、見計らって来てくださっています。で、あるスタッフは小さな子どもさんを連れて午前中の仕込みだけに来てくださったり、また別のスタッフは午後から調理だけを、でまた他のスタッフの方は盛り付けと配膳を、また仕事終わって食器を洗う手伝いに来てくださっているスタッフの方もおられます。それでその皆様のおかげで、不文字の子ども食堂は頑張られています。
すごいいろいろな力の総結集っていう感じですね。それでは内部さん、今後の活動の目標を何かあれば教えてください。
はい、先ほどの喋りましたが、おじいちゃんおばあちゃんの英知を子どもたちに生かしていただけたるように、子ども食堂をきっかけに伝承してもらえるような活動や、反対に子どもたちの元気をおじいちゃんおばあちゃんにも持っていただけるような活動へとつなげていきたいなというふうに思っております。
そうですね、もうちょっと暖かくなったらぜひともそうやった年配の方々にも来ていただいて、今でしたら昔の手遊びとかお手玉やあやとりなど、私たちですら忘れかけているような遊びなどを今の子どもさんたちへも伝えていっていただきたいんですね。
そうですね、子ども食堂が小さなお子様から大きなおじいちゃんおばあちゃんが来てくれるような、そんな交流の場になれば嬉しいなというふうに思っています。
最近またいろんな方が来てくださっているとおっしゃられましたけれども、何かその活動の食堂の中で楽しいことなどはありましたか？
そうですね、最近はオカリナやウクレレを持って食べに来てくださる方がおられます。で、子どもさんは珍しいのか、周りに集まってオカリナの演奏やウクレレの、演奏を嬉しそうに聞いて楽しまれています。
歌も良いですね。子どもさんたちも大喜びだったでしょうね。
そうですね、せっかく子ども食堂をやるなら季節感も大事だと思い、クリスマスにはクリスマスっぽい料理を作ったり、年末には、子どもさん、年始ですね、年始には子どもさんたちの来年の今年の目標を書いてもらったり、節分の豆を配ったりと、スタッフで相談しながらできるだけ季節に合わせて子どもたちを喜んでもらえたらなというふうにいろいろ考えております。
本当に素敵な活動をされていますね。今回の輝け赤穂の星は、赤穂市尾崎で活動されておられます不文字子ども食堂の代表の氏部茜さんにお話を聞かせていただきました。それでは最後に不文字子ども食堂さんの連絡先を教えてください。
はい、子ども食堂に関するお問い合わせ、私の携帯へお願いいたします。氏部茜の携帯です。電話番号は09098730864、09098730864、不文字子ども食堂氏部茜までよろしくお願いいたします。
氏部さん、今日はお忙しい中本当にありがとうございました。これからも一人一人の子どもさんたちに向き合うような子ども食堂の活動がもっと大きく広がるように、こちらも応援しております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。子ども食堂の取り組みの輪がどんどん広がることをお祈りしたいと思います。これからも赤穂の街で輝いている人や団体をご紹介してまいりたいと思いますので、どうぞ楽しみにお待ちください。この番組は赤穂ラジオのいろはがお届けしました。インタビューはいちごさんでした。ではまた次回の番組でお会いいたしましょう。さようなら。